引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないでの時間です。
皆さんこんばんは、とは言いません。ラジオはパーソナルなメディアです。だから皆さんではありません。この番組では皆さんという言葉は使いません。
翔太さん、愛さん、拓也さん、あやさんのお母さん、こんばんは。元気ですか？
健太さん、美穂さん、翔さん、ゆうたさんのお父さん、こんばんは。聞いてますか？
病院のベッドで聞いている沙織さん、頑張りたいけど頑張れないでいる舞さん、
子育てで疲れているひとみさん、今日はどんな一日でしたか？
改めましてこんばんは。引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないでの MC、山内よしこと
池田明代です。
引きこもりが今社会問題になっています。全国で100万人を超える引きこもり者がいると言われています。若者の引きこもり、高齢者の引きこもり、それぞれ理由やその状況は様々です。私たちは引きこもりの方が少しでも前へ踏み出すきっかけになる番組作りを目指しています。
今日はスタジオに専門家の方をお呼びしています。株式会社ラグーナ出版の代表取締役の川端義弘さんです。川端さんは精神保健福祉士でもいらっしゃるんですよね。これはどういうお仕事なんですか？
はい、精神科の患者さんの生きづらさに寄り添って、いろいろとお話をお聞きして、どうしたら生きやすい環境が生まれるかということを一緒に作っていく、そういった仕事です。
ラグーナ出版では引きこもり経験者の方も一緒に働いていらっしゃるんですけれども、このラグーナ出版での取り組みはどういうものがありますか？
はい、出版をやり始めたのが、その引きこもりの人たちの中の言葉がなかなか外に出づらいので、それを文章にして外に伝えていこうというふうに思って出版社では始めましたけれど、もう一つ自立訓練というのをやっておりまして、そこではですね、実際引きこもりから脱出してやっといらっしゃった方がいまして、トルストイの言葉ですけれど、幸せの形は似ているけれど不幸の形はそれぞれ違うと。本当にお話を聞くとそれぞれ違っています。それに寄り添う形で、次の何ができるかということを一緒に話しながらやっております。
今日はまたいろいろとコメントもいただきたいと思いますが、前回第1回放送後、リスナーの方からもたくさんのコメントをいただきました。ではここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージをいくつか紹介していきたいと思います。まずラジオネームセレナさんからのメッセージです。私が引きこもった20年前の当時は、引きこもりという言葉もなく、どこに相談すればいいのか分かりませんでした。幸い私は親の支えがあり、1年ぐらいで引きこもりをやめて休職、就労を体当たりでやりました。でもいい人間関係はなかなか見つけられませんでした。生きるための仕事ですが、それらが見つけられなければ、いずれ苦しさに耐えられなくなる日が来ます。そんな周りに合わせて自己犠牲を強いる不幸の連鎖はもう断ち切りたいです。人を辛くするような価値観が変わっていけば、いい人間関係が自然と現れます。コロナでますます外に出にくい状況になっていますが、そんな時にはゆっくりとラジオを聞く時間を大切にしたいです。セレナさんからのメッセージでした。
川端さん、うなずいて聞かれてますが、今いかがですか、このお話。
素敵だなと思いました。ここのラジオの中ではいろんな人のまた今日お話もあると思いますので、ぜひ聞いて、同じような感じ方をする人もいるなっていうのを感じてもらえればいいなと思っております。
はい、そしてもう一方いただいています。ラジオネームマミーさんからです。私自身心を病んだことがあり、その当時のことを思い出しながら、なんとか社会に交わり過ごせていたのは、主人や息子もちろん周りの方々に優しく突き放してもらえていたからだなと確信しました。この放送をきっかけに少しでも前を向ける方がきっといらっしゃると思います。これからも放送を楽しみに拝聴させていただきます、というメッセージでした。優しく突き放してもらえる、川端さん、この言葉は私すごく印象的でしたけれども。
そうですね、いい言葉ですね。あんまりこう、苦しい時はそっとしておいてほしいってよく皆さんおっしゃるんですけど、そういったのも周りの方が、特に温かかったんでしょうね。いい距離感で、そうですか、いや、いい言葉だなと思いながら聞いてました。
はい、 そんなラジオネームマミーさんからいただいたリクエストをここでお届けします。私が人生を楽しむきっかけになった曲ですといただいています。宮井紀之で光の扉。
引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。今日はスタジオにラグーナ出版の代表取締役で精神保健福祉士の川端義弘さんをお招きしてお話を伺っています。ではここでもう一通、山内さんメッセージお願いします。
はい、ラジオネーム椿さんからのメッセージです。なかなか解決法のない引きこもりの問題をどのように番組にされるのか興味がありましたが、専門家のほか落語家のお話など笑いもあり、意外に明るい雰囲気で聞き応え十分でした。個別の名前での呼びかけが優しく、実際心に染みた方もいらっしゃるのではと思いました。可能なら実際の体験者で現在回復した方に登場してもらい、語りかけてもらうとよりいいのではないでしょうかというメッセージでした。そこで今回は私行ってきました。経験してそこから回復されている途中段階の皆さんにお話を交えて今日は番組を進めていきたいと思います。
回復を支援しているのが今日お越しいただいた川端さんのラグーナ出版なんですよね。
そこで今回はそのラグーナ出版の協力のもと、私山内がラグーナ出版を訪ねて川端さんと一緒に当事者の方々の声を聞いてきました。今回のお話を伺った方々は回復途中段階ということですか？
そうですね、本人たちが、回復の途中と言ってますね。はい、
そういった皆さんに生の声を伺ってきました。では聞いてください。鹿児島市西千石町にあるラグーナ出版に来ています。さあ、川端さん、こちらではどのような引きこもりなどからの支援を行っているのか、まず教えていただけますか？
はい、まず引きこもりなんですけど、やはりこれは社会的につながりを失っている状態ですので、まず自立訓練というところで、社会とのつながりを取り戻す、引きこもりの中では心に余裕を失われがちですので、ゆとりを取り戻して、そしてつながりを作っていくということで自立訓練という授業をやっております。それともう一つが、働くことを通してですね、人とつながっていくというポイントはつながりなんですけれど、そういったところでの就労継続支援の A 型事業というのを出版事業を通してやっております。
廊下もそして部屋の中も何かしらこう人と人とがすれ違うようにできて工夫されているんだなというふうに感じまして、これも社会とのつながりの一つなのかもしれないですね。
そうですね、人と人をつなげるっていうのが、うちの会社の使命だというふうに思っております。
では実際にこちらを利用されている方にもお話を伺ってみたいと思います。さあ、今日は3人お越しいただいているんですが、川端さんからまずお一人ご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、ラジオネーム猫さんですけれど、はい、猫さんは16年間、本格的には8年ぐらいですかね、引きこもりをされて、うちに A 型事業の方に、お仕事の方なんですけれど、そちらに短時間労働でですね、最初に就職されました。3年半ぐらい前ですけど、彼は真面目な性格もありまして、コツコツと仕事実績を積みまして、今では一緒に本作りをですね、組版というデザインの仕事があるんですけど、そちらを任しております。で、人生の方でもですね、非常に着実にこの前結婚もされまして。
そうですか。
はい、波は時々はやはりあるんですけれど、体調に合わせてですね、焦らず勤務されてます。
今真面目に淡々と話す川端さんを横目に見て猫さん笑ってらっしゃるんですけどちょっとお話を伺いたいと思うんですが、はい、猫さんは今おいくつですか？
今41歳です。
そうですか、ご結婚されたということでおめでとうございます。
ございます。
その当時のお話もちょっとお辛いかもしれないですが伺おうと思うんですけど、はい、引きこもりになった、引きこもったきっかけをまず教えていただけますか？
私が大学3年生通ってた時なんですけど、大学の講義室とかにいることが辛くなったり、人に接することが怖くなってしまって、もうそこからだんだん家に引きこもるようになりました。
それは急にやってきたんですか？
そうですね、急に怖くなって人に接することが難しくなって、
その当時は、どういった生活というんですか、精神面だったり、その生活されてたんですか？
そうですね、精神的には後悔とか、ああしていればよかったとか、 自責の念とか、うん、ずっとそういうのをぐるぐる考えている状態でした。
当時は頼る方っていうのは周りにいらっしゃいました？
そうです。当時東京で一人暮らしをしていて、うん、周りにはすぐ頼れる人がいなかったので、もう本当孤独にいました。
本当それって辛いですよね。
そうですね。
でもそこから、まあ、脱出というか引きこもりからの、はい、転機っていうのが来るわけですけれども、はい、それは何だったんでしょう？
表現するのが難しいんですけど、その時が来たというか、うん、そういう感じで、それを自分なりに表現するとありのままの自分を受け入れることができたので外に出られたのかなと思います。
それまでは結構ずっと考え込んでいる時期が長かったわけですか？
そうですね。もう自分自身を普通じゃないといけないとか、うん、そういうので自分自身をがんじがらめに捉えてた感じです、うん、そこから自由になった感じです。
へえ、その時が来るんですね。いや、今もしラジオの向こうで実際に悩んでらっしゃる方がいたら、その時が来るというのはすごく希望の一言かなと思ったんですけど、
そうですね。まあ、おそらく底をつき体験と言いますけど、うん、なんかこうもうあるがままの自分でいいんだというようなものが具体的に来たんだと思います。どうでしょうかね。
そうですね、
うん、でそこから具体的には行動するということでいろんな情報を追ったりというふうなことになったと思うんですけれど、はい、まず最初に起こした行動ってどういう行動？
私は鹿児島市の精神保健福祉交流センター、うん、ハートパークってあるんですけど、
はい、
そこに当事者の集まりとかないかっていうのを相談に行って、うん、そこで同じような悩みを抱えている方と会って話をしたりとか、うん、そういうことを始めました。
同じように悩んでらっしゃる方がいるっていうのは、はい、なんて言うんでしょう、心の支えになりました？
そうですね、一人じゃないんだなっていうのが心強かったです。
今当時を振り返ってこう思うことってありますか？
そうですね、自分一人で悩んでる、一人だけが悩んでいるんじゃないっていうことと、あと、まあ、安心できる居場所とか人とのつながりが今支えてもらってるなっていうのを思います、
うん、ラグーナは今どうですか？
居場所です。
あ、楽しそうですよね、はい、なんかもう本当に来るのが楽しそうに感じるんですけど、ぜひ皆さんと絆を深めて楽しんでいただきたいなと思います。最後に1曲リクエストを伺いたいんですが、はい、どの曲がよろしいですか？
ルイ・アームストロングの What a Wonderful World。
この素晴らしき世界ですね、はい、これなんで選ばれたんでしょう？
実はこの作られた背景にはベトナム戦争がどのルーマ化したっていう時代だったんですけど、その時でもなんて世界は素晴らしいんだろうっていう希望があるっていうことを思ってリクエストしました。
どんなね大変な時でも希望っていうのは必ずあるっていうことですよね、はいはい、ではお届けします。ルイ・アームストロングス What a Wonderful World、 この素晴らしき世界。さあ続いてお話を伺うのは川田さん、ご紹介いただけますか？
はい、ラジオネームアスラムさんで、アスラムさんとの出会いは、まあ、今年の2月なんですけれど、うちに自立訓練の方にいらっしゃいまして、うん、音楽をやってるというようなことでですね、まあ、最初におっと思ったんですけれど、で、まあ、後で曲も聴いていただければと思うんですけれど、はい、ご自身で作られてて、まあ、いろいろとクリエイティブな才能を持っておられるんですが、長い間、まあ、高校の途中ぐらいからですけど、うんうんうん、まあ、大学も行かれたんですが、その期間で大体10年ぐらい引きこもりがあって、そしてまた社会人経験の後にもちょっとあってということで、合計12年ぐらいですかね、うん、引きこもりの後に、まあ、うちのラグーナの方にいらっしゃって今出会いがあるというような状況です。
アスラムさん、ちょっとお話を伺わせてください。今年齢は何歳ですか？
34歳です。
34歳、まあ、その中で12年の、ね、引きこもりというお話なんですけれども、引きこもりのきっかけっていうのはどういったことがあったんでしょうか？はい、
高校時代に、結構進学校な学校だったんですけれども、やたらこう課題とか宿題がたくさん出されるとか、 あとは教師が、まあ、生徒を体罰するとか暴言を言うとか、あんまり良くない学校だったのがあって、 あんまり行きたくないっていう思いがあったのと、うん、同時にちょっと体力的な部分で学校に行くのがしんどくなっていったっていうのがあって、朝起きられないとか、なんか学校に行こうと思ってもだるくて体が動かないとか、そういうところが始まりですね。
それは徐々に始まっていったんですか？
そうだと思います。
もう今の話聞いても私も嫌ですもんね、そういうものを目にしたり、うんですね。当時 その引きこもっている期間の中の生活面、精神面、どういった生活をされてました？
家にいる間は僕は結構ゲームが好きなんですけれども、ゲームをやったり、あとはもう横になって漫画読んだりとかもしてたと思いますし、あんまり、そうですね、他にはあんまり思い出せないんですけれども、結構、親にはよく学校行けと言われてたけれども、なかなかそれができないからちょっと自分を責めてたところもあると思いますし、
その生活の中で転機が訪れると思うんですが、それはどういったきっかけだったんですか？
転機になるのはおそらく大学に入ってしばらく経ってからだと思うんですけれども、大学に進学した後もしばらくちょっと学校に行けない時期が続いていまして、やっぱりその現実社会に適応できない自分を責めるっていうことが日常だったんですけれども、その中でちょっと自分で音楽を作るということに関心が向いて、で最初自分自身でフリーのソフトウェアを使って始めてみて、でそれで作っていくうちに楽しくなっていったっていうのがありまして、どんどん曲を作っていって、でさらにはやっぱりクオリティをもっと求めるようになって、習い事も作曲の習い事もしましたし、これオンラインなんですけれども、そういうところからちょっと転機が自分の楽しみを見つけるっていう意味で始まったんだと思います。
やっぱりその楽しみを見つけるって大事なことですね。川端さんもさっきすごくいい曲だから聴いてっておっしゃってましたけど、クオリティ高いですか？
いや、もう聴いてください
アスラムさん、今その12年の引きこもりを思い出していただいてるんですが、当時を振り返って今思うことって何かありますか？
そうですね、自分は昔は寛容さがなかったと思うんですよ、他者に対しても自分自身に対しても、なんか本当に他者がこう何か欠点があるのが許せなかったり、自分が間違いをするのが許せなかったり、で責めたりもしてたんですけども、まず他者に対する寛容さっていうのを持つようになりまして、周りに対して優しくなれるようになったんですけど、しばらくまだ自分に対する不寛容っていうのは続いてたんですけれども、ようやくもう最近になってから、自分に対してちょっと優しい感じになれるようになってきたかなと思ってます。
楽ですよね、ねえ、表情もすごく柔らかいので、もうなんか人にも自分にも厳しいとは思えないんですけどね、川端さん、なんかすごく
作曲家ですから多分音楽には厳しいんじゃないですか。
まだその完璧主義的な側面はやっぱり日常にいろいろたくさんあるんですけども、やっぱりその中でもちょっと自分に優しいできる部分が増えてきたっていう感じですかね。
そうですか。じゃあもう川端さんも押す曲を番組の最後でお届けしようと思うんですが、題名は決まってますか？
はい、デパーチャーという英語で出発っていう、旅立ちっていう意味の曲なんですけども、これから旅立ちが始まるぞみたいな、その自分自身の未来を、明るい未来をこう願うというか望むというか、そういう思いを込めてたと思います。
もう音楽の話をするともう本当に顔が緩んでるのでぜひまた音楽の話を聞かせてください、アスラムさん、ありがとうございました。3人目は川端さん、どなたでしょうか？
はい、ラジオネームシロさんで、現在はですね、自立訓練、あそこでピアサポートという言葉、最近お聞きになったことがあるかどうか分かりませんけれど、ピアサポーターという形で入っております、この仕事はどういうことかと言いますと、同じようにですね、回復の途上にあって一緒にですね、寄り添うというような形で利用する人に、そういった立場で仕事としてうちで勤務してもらってます、彼女は小学校の2年生ぐらいからですかね、 まあ、学校にちょっと行けなくなって、で、まあ、中学校からほとんど行けなくなって、で、まあ、その後、まあ、社会人の経験を少し積むんですけれど、またその後も少しちょっと引きこもりがあってということで、学生時代から含めると25年ぐらいが、まあ、引きこもり状態なんですけど、ようやくあのラグナに来まして、今少しあの安定したところを利用者と一緒にですね、相談業務というような形の中で安定した場所へ行ってくれればなというふうに願っています。
うーん、真代さんは長い期間引きこもりがあるということなんですけれども、今の年齢はおいくつですか？
33です。
じゃあもうほとんどがその辛い中でお過ごしになっていたということだと思うんですけれども、もともとのその引きこもりになったきっかけは何でしょう？
不登校ですね。はい、
その不登校になった原因っていうのは何かありますか？
同級生とちょっと馴染めないことが多くて、休みがちになって、で不登校になってみたいな感じですね。
あの今子どもの中でもやはり学校に行きにくいっていうその悩んでる子が本当に多いと思うんですけれども、馴染めないけれども行かなきゃいけないというその環境っていうんですかね、それってやっぱり辛いですよね。
そうですね、やっぱり将来のことを考えれば考えるほど不登校っていうのは進学に影響をすごく及ぼすので、その中で体が行きたくないと思ってるのに、どうしてもそういうことを考えると行かなきゃいけないっていう中に追い込まれる子どもたちっていうのはすごく辛いものがあるだろうなとは思ってます。
あの当時の25年の引きこもりの中の生活っていうのはどういうふうにお過ごしになってたんですか？
それがこう思い返してみると、あんまり記憶がないことないわけじゃないんですけど、すごくぼやけてて、で結構そういうこと方が多いみたいで。
そうなんですか。
あんまりよく覚えてないみたいな。
そうなんですね。じゃあその転機は何がきっかけだったんですか？
入院ですね。
あ、入院、
精神科への。
誰かがあの引っ張ってくれ、まあ、誰かが病院に連れて行ったっていうことになるんですか？
いや、こう引っ張って行ってもらったっていうよりもちょっと家族間で揉めてもう入院せざるを得ないみたいな。
なるほど。
はい。
でも入院がきっかけになるっていうのはちょっと私は逆かなと思ってたんですけど。
私もそんなに自分が入院きっかけでいい、まあ、好転、状況が好転すると思ってなくて、すごく予想外だった面はすごくありますね。
何が良かったなって思いますか？
よく引きこもりであの安心感とか安定、安心を与えてくれる人が周りにいるかいないかっていうキーワードが出てたと思うんですけど、もしかしたらそれだけじゃなくてもうこう不安定なところから脱出するために入院っていう、不安定な場所からより少しは安定してるところに行くためにっていう入院っていう形だったので、自分の場合は必ずしも安定、何かを変わるきっかけは安定とか安心感を与えてくれる人が必ずしも与えてくれるとは限らないのかなとはその経験で思いましたね。
ああそうですか。今ラグーナであのピアスタッフということで、まあ、今実際悩まれている方と一緒に寄り添いながらお仕事されてるっていうお話でしたけれども、実際どうですか、やってみて。
いや、まだまだ働き勤め始めたばかりなので、全然こう自分を学ぶことばかりで、これから本当に模索の日々というか、いろいろ勉強しなきゃいけないなと思うことばかりですね。
あの川端さん、はい、今ピアスタッフの話も伺いましたけれども、シロさん見られててどうですか？
そうですね、あの非常にあの人に寄り添うのがうまいなと、寄り添うというか人の話をじっと聞くっていうのがすごくうまいので、うまいと言いますか、あの、まあ、心から一番最初に入るときに、まあ、自分も引きこもりの経験をしたと、なのでこれを役立てたいというふうにして入ってこられて、あのピアスタッフは必ずしもこう何ですかね、こう指導する人は必要じゃなくて、話をよく 聞いてくれる人、うん、そして自分の体験なんかこう内側からこう、ああこの人はあったかいなと思わせるっていうところがとても大事だなと思ってますので、うん、彼女はそういった点で今後しっかりやってくれればなというふうに思っております、
うん、例え方がいいかどうかわからないんですけど、日向ぼっこをしている猫のように私はちょっとシロさん見てたら隣に行きたくなるそんな雰囲気があるんですよね。もうぜひ今、ね、一緒に悩んでらっしゃる方にもそうやって寄り添っていただきたいなって思います。今当時振り返って何かこう思うこととか当時の自分にメッセージみたいなのありますか？
焦らないでっていうことが一番かなとすごく思いますね、
うん、その言葉にすごくホッとする方もいると思うんですよね、うん、最後にリクエストを伺いたいんですけど、シラさんはどの曲がよろしいですか？
フラワーカンパニーズさんで深夜拘束、はい、
また私のシロさんのイメージが崩れたんですけどフラワーカンパニーズは結構ハードロックですよ ね、
ですね。
なぜこの曲を？
それこそ入院中にすごくよく聴いてて助けられた曲で、うん、歌詞にすごく救われた曲なので選ばせていただきました。
どの歌詞が好きですか？
やっぱ生きていてよかったが
そうですよね、私も大ファンなので一緒に歌いましょうではお届けします、フラワーカンパニーで深夜拘束。青春ごっ
こ今も引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。大輝さん、まなみさん、自分を責めていませんか？りょうさん、あやかさん、不安や恐怖と戦っていませんか？
きっかけが見つからないけんたろうさん、外に出たいと思っているめぐみさん、安心できる場所や人との出会いが糸口になるかもしれません。
今回は鹿児島市の西千石町にあるラグーナ出版で当事者の方々に番組に参加してもらいお話を伺っています。池田さん、皆さんのお話聞いてどうですか？
ね、さっきのシロさんの、うん、生きていてよかったっていう言葉を聞いて、私本当ちょっと涙が出てきてしまったんですけれども、うんうんうんうん、今までね、引きこもりの方々の胸の内を知ることはなかった、今日が初めてだったんですよ。現実社会の中についていけない自分をあんなに責めて、それは苦しい日々だったろうなと思うんですけれども、うん、やっぱり川端さん、皆さんこういう経験たくさん積んでらっしゃるんですね。
そうですね、ええ、さっきのシロさんがピアサポーターでやっていただこうというふうに思ったのがですね、やっぱり精神保健福祉士はどうしても支援しようとしてしまうんですけど、当事者っていうのはやっぱり寄り添う、まあ、どのような形かといいますと、例えば雨に濡れてる人がいたときに、私たち傘をどうやって探すかとか、うん、傘がある場所を探すんですけど、彼女はまあ一緒に濡れてあげる能力があると思ってるんです、うん、なのでそういったところを大切にしてですね、やっていただければなというふうに 思います、はい、心からなんかこうその人のためにっていうふうに寄り添える力っていうのはやっぱり体験者の力だというふうに思っております。
体験をされた皆さん、本当に一つ一つの言葉が温かいですよね。
本当に。
さあ、ここからは引きこもりを取り巻くさまざまな言葉に注目していきます。例えば安心感、価値観、社会的自立、普通になど、いろんな言葉がありますけれども、こういった言葉について当事者の皆さんにもちょっと聞いてみましたので、お聞きください。
はい、
今3人の引きこもりから回復した方々に番組に参加してもらっています。その中で引きこもりを取り巻くさまざまな言葉がありますが、例えば安心感、価値観、社会的自立、他者との関わりなど、いろんな言葉を言われる経験もあったと思うんですが、その中でこれはちょっと違うなって思った言葉ってありますか？猫さん、お願いします。
家族からよく言われていた言葉なんですけど、うん、親からですね、うん、自分たちがいなくなった後、今8050問題とかもありますけど、その時にどうするのっていうのを言われて、もちろんそれを考えないといけないんですけど、うん、それができなくて今困ってるので、どうしたらいいのかなっていう葛藤はありました。
なるほど。そうですよね、今動けないのに先は考えられないですよね。
経済的にも頼ってるところはありますし、うん、自分でもどうにか しないといけないっていうのは思ってるんですけど、まあ、そこのモヤモヤというか葛藤はありました、うん、
言われる言葉の中に普通にしなさいとかっていう言葉があるんじゃないかなって想像するんですけど、普通って何だと思いますか？
普通に毎日会社に行って働くとか、普通に毎日学校に行くとか、昼夜逆転してた時もあったんで、なんか自分の中の普通っていうのにちょっともう縛られていたような感情はあります。
普通に縛られるっていう感情、ああなるほどですね。社会的な普通が、まあ、普通かどうかもどれが基準になってるかっていうのもちょっと分かんないですもんね。アスラムさんに伺いたいんですけれども、まあ、引きこもりを体験する中で価値観っていうのはどういうふうに変わっていきましたか？
自分の中ですか？はい、そうですね、過去の自分は何々しなければならないとか、自分はこうあるべきだみたいな思いに結構縛られてたところがあったと思うんですけれども、だんだんとそのうまく社会に適合できない自分っていうのを経験していく中で、自分がこうしなければならないことよりも、なんか自分がやりたいこととかにもちょっと目を向けてみようということになりまして、それからどんどんどんどん、なんていうか、ねばならないではなくて、自分はこういうことがやりたいとか、これをやってれば楽しいとか、なんかこれがなんか心地いいとか、なんかそういうものを自分の中で重視して生きるようになってきたかなと思います。
例えばよく引きこもりで社会的自立って言われるんですけれども、まあ、自立ってアスラムさんどういうふうに考えますか？
まあ、一般的にはなんかこう自分で何もかもしないといけないみたいなイメージがあると思うんですけれども、僕のちょっと大学の先生で自立とは他者への依存先を増やすこととおっしゃってた方がおりまして、全部何もかも自分でやるっていうことではなくて、自分が頼れるその先をたくさん作るっていうことだという話を聞いて、ああ本当にそうだなと思って、まあ、やっぱりこう頼れるところを作っていく中で自分の中の安心感も増えていきますし、それがまたエネルギーにもなってくると思います。
そうですよね、やっぱり誰かに頼ってもいいんだよっていうのを分かればすごく生きやすくなりますよね。シロさんにもちょっとお伺いしたいんですが、シロさんは子どもの頃からの、まあ低年齢からの引きこもりっていうことだったんですけれども、引きこもるにはまあいろんな原因があると思うんですが、その今は子どもたちが取り巻かれている環境を思った時に、さっきお二人が言ったように、この普通じゃなきゃいけないとか、そういう価値観を押し付けられたらなんか嫌な気持ちになりますよね。
そうですね、特に今ネット SNS があるので、いくらでもそういう価値観に触れるっていう機会は低年齢のから始まっ、どんどん始まっていくと思うので、そこでどう周りがフォローできるかっていうのがすごく課題になっていくんじゃないかなとは思ってます。
やっぱり子どもは自分の気持ちで動くことの方が多いと思うので、それをフォローする大人の役割って大きいですよね。
そうですね、なかなかでも自分自身引きこもり経験はあるんですけど、じゃあ実際引きこもってた人たちにどう接していいかっていうのも未だに模索中なので、それを知るって勉強していくって学んでいくっていうことが難しいので、そこもですね、日々勉強しなきゃいけないなとは思ってますね。
でも今お話しして思うのは、皆さんはやはり経験してるからこそ寄り添おうという気持ちはすごく あるんだなっていうのを感じることができて、皆さんこそ今から必要なんじゃないかなと思いましたね。川端さんも、どうですか今のお話聞いて。
はい、今ラグナ出版、あとサポートネットラグナっていうのをやってるんですけど、さっきの話のようにやっぱり本当にこう依存してほしいと思ってるんですね、所属してほしいっていうんですかね、所属っていうのはとってもやっぱり大事で、精神科にかかる方っていうのはすごく真面目な方が多いです。で、自分でこうなんかしないといけないとかですね、 で自分が悪いからって自分を責める方が多くて、引きこもりの話を聞いてるとなんか自分をすごく責める方がすごく多いんですね。そうではなくてちょっと外にね開いてもらって、やっぱりどこにこう自分を所属していくかっていうか、まあ、あの依存していくか、それ悪いことじゃないんだよっていうのを伝えたいなということと、うん、あとあのさっき のシロさんの話であったんですけど、あの本当にあの今生の SNS って生の言葉がガンと伝わるので、うん、やっぱりああいったところの何ですか、距離の取り方っていうのはやっぱり早めに取っとかないと、子どもたちが傷つけ合ってですね不登校というケースがすごく多いんです。ですからそのあたりやっぱり大人がちゃんとやっぱり考えていかないといけない部分かなというふうに思っております。
さあここまで言葉について引きこもり当事者の皆さんにいろいろ伺いましたけど、池田さん、なんかこう印象的な部分ありました？
そうですね、人に頼ることは悪いことじゃないんだよっていうメッセージがすごく響きましたね、うん、今もしもねこれをこの番組を引きこもりをして本当に悩んでいる方が聞いたらすごくほっとされたんじゃないかなと思うんですけど、
ええ、そう思います、うん、はい、
でもう一つね感じたのが SNS の持つ危うさ、
うん、
これについてもまた新たな問題ですよね。
そうですね、まあ、いいところもあるんですけれど、うん、あのまあ、これあの今ソーシャルディスタンスというような言葉が流行ってますけれど、距離の取り方一歩間違うと本当にあの引きこもりの原因になってしまいまして、集団のいじめとかですねそういうのにつながりますので、そこはやはりちょっと真剣に取り組んでいかないとこの国大変になるなというふうに思っております。
本当にそう思いますね。
さまざまなあの考え、そして価値観、言葉が出てきましたけれども、続いてもう一つのテーマについて皆さんに伺ってきてるんです。あの新型コロナウイルスによる自粛要請ありましたね。新しい生活様式が生まれてきています。あの私たちこれからこの新型コロナウイルスにどう立ち向かっていくのか、もしかするとこの引きこもりの中にもなんかヒントがあるんじゃないかなと考えまして、うん、お三方に質問してきました。聞いてみてください。さあ続いてはコロナの時代に今思うことをちょっと皆さんに伺いたいんですけれども、この新型コロナウイルスの感染拡大で新しい生活様式っていうのが生まれつつあるんですけれども、新しい生活様式どう思いますか、猫さんは。
そうですね、今ステイホームとかで家にいる時間が長かったりすると思うんですけど、自分の経験から言うと、家で引きこもってて自分を見つめる時間が長かったんです。
長くなりました。
この期間に自分を見つめ直す時間が長くなった方もいるかなと思うんですけど、あんまり見つめ直すの見つめ直しすぎない方が辛くならないんじゃないかなと思います。
こう頭がこうぐるぐる渦巻き状でですね、あの答えが出ないような状態でですね、本当自分を見つめすぎるとですね、どうも脱出口がなかなか自分では見つからないので、うん、本当に、はい、そう思います。
いや、はい、お三方うなずいてますけれどもね、はい、でその新しい生活の様式の中で、接触しないという意味で SNS がすごく発達したと思うんですけど、この SNS の、皆さんがたくさん使うようになったこの現状についてはどう思います？アスラムさんどうですか？
SNS、オンラインでいろいろこうやれるっていうあのこともできるようになったので、 Zoom とか Skype とかそういうのを使っていろんなこう授業だったりとか、そういうのを対応できるようになったっていうことはあのいいことだなと思います、
アスラムさんご自身は学生時代に教室まで行けないという、経験があったわけですよね。そういう意味ではもし今同じような思いで苦しんでいる若者がいた時にはこの SNS ってすごくいいんじゃないかなって私は思うんですけど、どうですか？
そうですね、授業を受けるっていうのがやっぱり目的ではあるわけですけれども、その前の段階で家から外に出るとか、通学するとか、そういう段階でちょっと無理ってなったら授業そのものに出られなくなってしまうので、だけれどもオンラインでできる場合はやっぱりそういう障害がなくなるからすごくいいことだと思います、
皆さんにお聞きしたいんですけど、もし今皆さんが学生、中学生、高校生、大学生だったとして、その時にオンライン授業というものがあったらちょっと違ってたかなって思いますか？
席率は上がってると
思います。もう皆さん名付きましたね。川田さんですって。
そうですね、今便利ですもんね。気候にはすごく私いいなと思ってるんです。本当にあの授業、あと学校ですね、どんどんね使ってもらって、引きこもりの人を対象に本当そういう授業をやるのもできましたね、全国的にあのまた一つあのできてるんですけど、あのそういう授業をぜひあの展開してもらって、家にいてもちょっとつながりを作る時間っていうのがあると、はい、いいと思います。
で、あのこのステイホームという期間があって、まあ、それぞれ皆さん工夫して過ごされていたと思うんですけれども、シロさんはこのステイホーム期間中にどういうふうに過ごされてたんですか？
あえて普段通りの生活を送るようには心がけてました、
あえて、
はい、
っていうのはなぜですか？
逆にこう何か家にいるからちょっと普段できない凝った料理を作ってみたりとか、それはそれですごく素敵だと思うんですけど、まあ変化って結構代償を伴うものなので、やっぱりその代償にこう対応しきれないことが自分たち引きこもりって多いので、なのでなるべく普段通りに生活を送るっていうことは気をつけておりました。
あの学生の時にさっきもちょっと伺いましたが、 SNS があったら何かこう変わっていたかなって思う瞬間ありますか？
よくもあるし悪くも、なくてよかったなって思う面もすごくあるので、自分が思春期の時にそういうものがなくて、でやっぱり SNS との距離感の測り方っていうのが、なかなか10代だったらちょっと測りきれなかったと思うので、
やっぱりこれは大人も考えなきゃいけない、子どもも一緒に学んでいかなきゃいけないっていう、これからの時代になりそうですもんね。川端さんもなんかいっぱいヒント出てきましたけど、
そうです ね SNS はあのつながったり、あと心ないものもやっぱりたくさんありますしね、あともう一つはこの新しい生活様式、嫌が応でもあの自分と向き合う時間が増えて、まあ、さっき言った普通という価値観が何かっていうことにもなるかもしれませんけど、もしかしたらステイホームはまあ普段の日常をね、引きこもりの人の方が落ち着いてたんですけど、本当にすごく思いました。すごく落ち着いてるなと思います、はい、ですけど、まあ、一般に働いてる人には身近な人、家族であったり、あと自分であったり向き合う時間がどうしても増えますから、ぜひあのこれを機会にちょっと人生が豊かになればなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、
とここまで皆さんのお話を伺いました。池田さんどうでしたか？
本当ですね、あの皆さんがおっしゃっていたのが、その時が来るとか底つき体験をが、の日が来るんだということをおっしゃってたんですが、川田先生、これ実際どういうふうな感覚でその日は来るんですか？
まあ、引きこもりっていうのは社会に合わずに苦しんできて、ずっとそこの葛藤にあると思うんですけど、もう自分はこういう生き方しかできないというような思いですかね。そういったのが、底つき体験ではないでしょうか。
その日は必ず来ると、
焦らないでということですよね。
そうですね、
あの今回当事者の生の声が聞けたというのは非常にありがたかったです。そしてあの私インタビューさせていただきましたけれども、一生懸命話をしてくださったことに、そして皆さんの勇気に心から感謝したいなと思いました。引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで、今回はスタジオにラグーナ出版の代表取締役で精神保健福祉士の川端義弘さんをお招きしてお話を伺ってきました。またラグーナ出版を利用している当事者の皆さんのお声も届けました。最後に曲をお届けしますが、川端さん、あの曲ですよね。
はい、そうです、
アスラムさんが作った曲なんですけれども、この曲にもエピソードがあるんですよね。
はい、あのこれはあのアスラムさんが引きこもりの時に最初に作った歌で、まあ、この歌がつながりを作ってくれたと思っております、あのこのピュアな音楽はすごくあの私は好きですね。
川端さんもおすすめの一曲です。アスラムさんでデパーチャー。
デパーチャーという英語で出発っていう旅立ちっていう意味の曲なんですけども、うん、僕が作曲を始めて大学の最初の頃に作った曲ですね。
どういう思いを込めて作ったんですか？
そうですね、当時僕ゲームが好きだったのでゲームの冒険心みたいなのも出しつつ、やっぱりなんかこれから旅立ちが始まるぞみたいな、その自分自身の未来を、明るい未来をこう願うというか望むというか、そういう思いを込めてたと思います。
今自分の部屋から動けない直樹さん、真美さん聞いてますか？和也さん眠れていますか？カオルさんゆっくり休んでくださいね。ほんの少し扉を開けてみてください。一人で悩まないで。
引きこもり脱出ラジオ、一人で悩まないで。この番組では当事者の声やあなたからのメッセージをお待ちしています。フレンズFMのホームページからお寄せください。また鹿児島市にある引きこもりなどの支援機関も紹介しています。この番組は引きこもりの人の社会参加を手助けするもので、ラグーナ出版の協力で制作しました。